主の皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。それでは今朝もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日の聖書のテキストの箇所はエペソ人への手紙5章21節から33節、エペソ人への手紙5章21節から33節です。新改訳聖書の各版のページ数は前に投影されておりますのでご参照ください。それではお読みいたします。キリストを恐れたっ飛んで互いに従いなさい。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であってご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をされた、そうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ、人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方も、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。アーメン。父なる神様、今日もあなたがこの主の宮へと私たち一人一人を招いてくださり、今読まれたこの御言葉からあなたご自身が私たちに今日知るべき御教えを、今日聞くべきメッセージを備えてくださり、あなたが私たちにそれを悟らせてくださることを心から感謝いたします。世が移り変わるとも決して変わることのないこの真実な御言葉に私たちがしっかりと心を止めて歩むことができるように、今私たち主よ、霊の耳を開かせてくださり、あなたの御声をはっきりと聞くことができるように助け導いてください。語るこのしもべを清め用いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先々週の礼拝におきまして、私たちはコリント人への手紙第1の12章から教会はキリストの体であり、私たち一人一人はその体の各部分なのだということを教えられました。今日の箇所におきましても30節に、私たちはキリストの体の部分だからですとあります。パウロはそのように 彼が書いた手紙の中で、キリストと教会の霊的な関係について、この私たちの体を例えとして用いて説明しようとしています。そしてさらに今日の箇所では、夫と妻との関係が、実はそのキリストと教会との関係であるという大変興味深い解き明かしをしているのです。そのためにこの箇所の御言葉はしばしば結婚式の中で朗読され、夫婦となる2人へのおすすめがなされるわけですが、もちろんこの御言葉はそのためだけのものではありません。ここには多くの真理と教えが含まれているのです。すべての人が心に留めるべきものなのです。ではそれが具体的にどのようなものであるのか、さらに詳しく見ていくことにしましょう。まずはじめに妻たちに対する教えです。22節をもう一度お読みします。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。パウロはまず妻に対して自分の夫に従いなさいと命じています。ここで妻、また夫と訳されている言語、ギリシャ語には女、男という意味もあります。しかしパウロは女性は男性に従え、何でも男性の言う通りにしろと言っているわけではありません。自分のという言葉がわざわざ使われているのは、あくまで夫婦という一対一の関係において夫に従いなさいと言っているのです。また単に従えと言っているのでもありません。主に従うように自分の夫に従いなさいとパウロは言っているのです。それは主に従うということが第一であって、それと同じようにする、つまり自分と神様を結ぶその線の上に夫を置き、そして主に従うように夫にも従うようにしなさいということです。パウロはその理由を次の節で述べています。23節、なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。夫は妻の頭である、だから妻は自分の夫に従うべきだというのです。さらに続く24節では、教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきですとあります。キリストの体である教会がその頭であるキリストに従うのだから、妻も夫に対して同じようにしなさいとパウロは言っているのです。ここでこの頭と体の関係から教えられることを3つ分かち合いたいと思います。その第一は、 頭と体は切り離せないということです。それらが別々の独立したものであるということは、私たちのこの肉体を考えれば分かる通りありえないからです。もし体と頭が切り離されれば、直ちに命が失われてしまうのです。教えられることの第二、それは頭、つまりこの頭の脳が考えて、体に、この死体に対して指令を出す。それを受けて体が動く。また逆にこの体が感じて、頭、脳にその情報を伝達する。私たちの体の仕組みはそのようになっています。そのように全体が機能し健全であるためには、その両方の存在、両方の働きが必要です。頭が主人であって偉くて優れていて、体が召使いのように劣っているわけではない。役割は異なるけれども、どちらもその全体にとって大切な存在であるということです。教えられることの第三、それはそのように頭も体もどちらも大切な存在であって、優劣はないけれども、しかしこの体が頭に従うという秩序が確かに存在するということです。創世記の2章には、神様が最初の人アダムのこのあばら骨から一人の女性エバを作り上げて、アダムにふさわしい助けて妻として連れてこられた、与えられたと書かれています。頭である夫に体である妻が従うのは、これは神様が定めた秩序である。さて24節には、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきですとありますが、それは盲目的に、あるいは機械的に従うということではありません。あくまでも御言葉にあるように、主に従うように、つまり主が良しとされることにおいて従うのであって、そうでなければ、例えば頭から夫から人のものを盗めと命じられたとしても、それに従う必要はないのです。いや、それは神の御心に反するゆえに従ってはならない。実際にはその判断が難しい場合もあります。しかし聖書が語る原則は決して変わりません。体である妻は主に従うように、頭である自分の夫に従う、それが原則。では次に、夫たちに対してパウロがどう命じているかを見ていきたいと思います。25節です。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように あなた方も自分の妻を愛しなさい。先ほどの妻の場合と同じように、ただ自分の妻を愛せよと言っているわけではありません。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、自分の妻を愛しなさいとパウロは言っているのです。キリストが教会のためにご自身を捧げられた、そのように言及されているのは聖書の中でこの箇所しかありません。それはある意味驚きです。しかしこの言葉を聞いても何か実感が伴わない、何か違和感があるとしたら、それはこの教会というものを単なる組織として、あるいはこの建物としてしか捉えていないのかもしれません。それはこの教会を血が通ったものとして理解していないということかもしれないのです。その25節で教会と訳されている言葉は、ギリシャ語はエクレシア、皆さんもご存知のこのエクレシア、召し集められた者たちという意味の言葉です。その教会エクレシアに頭であるキリストがご自身を捧げられたということは、キリストの体の各部分である私たち一人一人のために、キリストが十字架にかかり命を捨ててくださった、そして死からよみがえってくださったということに他ならないのです。28節、そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。29節、誰も自分の身を憎んだ者はいません、かえってこれを養い育てます。頭が体に向かって、お前のことが嫌いだから離れてくれとは言わない、むしろ体を大切にし、愛おしみ、支え、守ろうとする。それが自然な本来の在り方なのだ。何よりも神がそのようにお作りになられたのだ。そしてキリストは今も教会に対してそのように働いておられるのだ。だから頭である夫が体である妻を愛するということは当然のことであるのだ。それが神の御心なのだとパウロは言っているのです。では次にキリストと教会との関係について見ていきましょう。26節、キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり。ここで御言葉とはキリストの言葉、人々に私たちに救いをもたらす神の国の福音のことです。また 水の洗いによる清めとは、バプテスマにおける水であり、また十字架上でキリストがローマ兵に槍で脇腹を突き刺された時に流れ出た、そこから流れ出た血と水であり、さらに生ける水の川である御霊による清めのことなのです。そのように私たちを罪の中から贖い、教会を洗い清めて聖なるものとされるのは、教会の頭なるイエス・キリストなのです。27節、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。この御言葉を読んだときに連想されたのが、花嫁が着る純白のウェディングドレスです。それにはもちろんシミがなくシワもありません。そして黙示録の21章2節には、聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってくるのをヨハネが見たと記されているのです。それは終末における教会の姿です。そこではユダヤ人と異邦人が一つとされ、キリストによってあがなわれたすべての生徒たちが一つの共同体として集められ、麗しい花嫁として花婿なるキリストに迎えられるのです。そのような栄光の教会をご自身の前に立たせるために、まずキリストは私たちを愛し、十字架と復活によって人類の私たちの贖いを成し遂げてくださいました。そしてその一人一人をさらに清め、さらに聖なるものとして整えるべく、聖霊様は今も私たちのうちに働いておられるのです。その働き、見業を成し続けておられるのです。それは現在も進行中なのです。31節、それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。これはご存知のように創世記2章24節の引用です。パウロは続く32節で、この夫と妻の関係はキリストと教会、頭と体、花婿と花嫁、その関係であり、それは霊的な真理、神の偉大な奥義なのだと言っているのです。先ほど見ました27節の御言葉は実はまだ実現していません。教会はまたそこに加えられている一人一人の生徒たちは今さまざまな試練や困難、 戦いの中に置かれています。苦しみ、傷つき、涙しながらも主に生かされ、守られ、支えられているのです。一歩また一歩と、そのたどたどしい歩みを日々主にあって進めているのです。それはこの27節のから連想される、その黙示録に書かれてある花嫁、栄光の教会の姿とはもう程遠いものに思われるかもしれません。しかしその日は確かに来るのです。キリストは必ず再びこの地に来られ、生徒たちは栄光の体を持ってよみがえり、教会は清く傷のないものとなった栄光の教会、麗しい花嫁として花婿なるキリストの前に迎えられるのです。ここに希望があります。それは決して遥か遠い日のことではないのです。私たちはその日に向かって一日一日確実に近づいているのです。私たちはそのことをしっかりと覚え意識しながら、この荒野の旅路を続ける必要があるのです。夫婦の関係も同じです。人はその妻と結ばれ、二人は一体となる。確かに結婚して二人は結ばれました。しかしそれは完成ではないのです。二人は一体となる、それは一生かけて追い求めていくべきことなのです。お互いに年を重ね、体の自由が効かなくなっていったとしても、認知症になってしまったとしても、妻は夫に従い続ける、夫は妻を愛し続ける、それが主が私たちに求めておられることなのです。それには忍耐と寛容が必要です。たとえ大喧嘩したとしても、気持ちがすれ違ったとしても、自分が悪かったと謝って、何度でもやり直してその結びつきを強めていくのです。主にあって一体となり続けていくのです。キリストは教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられました。命さえも捨ててくださったのです。愛するということはそのように捧げることです。あなた方も自分の妻を愛しなさい。捧げる愛、使える愛、捨てる愛、その神の愛、アガペーの愛を持って愛しなさいとパウロを通して主は私たちに命じておられるのです。今日の箇所の最初の節、 21節にはこのように書かれています。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。修法にも今回は新改訳2017で書かせていただきましたが、その新改訳2017ではキリストを恐れて互いに従い合いなさいと書かれています。訳されています。互いに従い合う、この表現はあまりこれまで聞いてこなかったかもしれません。しかしパウロが言いたかったことはまさにそのようなことなのです。そしてそれは夫婦の間のことだけではありません。実は今日の箇所のあと6章からは親子の関係、さらに主人としもべ奴隷との関係についてもパウロは述べているのです。そしてその一番最初にこの21節の互いに従い合いなさいという言葉が書かれているのです。つまりこの互いに従い合うということは家族の関係においての基本であり原則であり土台なのです。そしてそれは私たちのこの肉の家族だけではない霊の家族、すなわち教会という共同体においても主が求められているあり方なのです。私たちはキリストにあってそのように互いに従い合う、愛し合う、使い合う真実な群れとされたいのです。そのためにまずこの私が自分自身がもっと砕かれてもっと清められて主の御心にかなうものと変えられたいのです。そしてやがてシミやシワのない栄光の傷のない栄光の教会、花嫁として共に花婿なるキリストの前に迎えられたいのです。そのことを心から願うのです。その日は必ず来ます。その日を待ち望みつつ信仰と忍耐を持って主にあって歩み続けていきたいと思います。しばらく主が今日語ってくださった御言葉を思い返し共に黙想の時を持ちたいと思います。 イエス様、あなたが教会のためにご自身を捧げてくださったことを心から感謝いたします。その教会に、あなたの御体に、私たち一人一人が贖われて、各機関各部分として加えられていることを心から感謝いたします。あなたがまず私たちを愛してくださって、まずあなたがご自身をそのように捧げてくださって、私たちに仕えてくださって、私たちが一方的なその愛と憐れみによって救われ、あなたの子供とされ、その体を形成する大切な大切な部分として今置かれていることを覚え、心から感謝いたします。私たちは、また教会は、この群れは今さまざまな試練や困難の中にあって、問題の中にあって、苦しみ悩み、時には涙して、本当に主よ、あなたなしには先に進めない、そのような思いになり立ち止まってしまうことがありますが、でも主よ、私たちをあがなってくださった主よ、あなたはいつも共にあり、その歩みを、この地上での歩みを、そして永遠への歩みを導いてくださいますから、私たちのこの生涯を全うさせてくださいますから、心から感謝いたします。あなたはシミやシワのない、傷のない栄光の教会を花嫁として見舞いに招き立たせてくださる、この御言葉の約束のゆえに心から感謝いたします。エクレシア、召し集められたものである私たち一人一人も、またそのようにこの大きな教会、一つのこの共同体の中にあって、主よ、日々作り変えられ、砕かれ、清められ、整えられて、そのように主よ、栄光の教会のその部分として、麗しい花嫁としてイエス様、あなたに迎えられることのゆえに心から感謝します。どうかその希望を失うことなく、今見える現実に心を奪われることなく、しっかりとイエス様、あなたに目を、信仰の目を向け続けていくことができるように、そして聖霊様、この弱い私たちを支え、導き続けてくださいますようにお願いいたします。そして私たちが、神の家族が、肉の家族が今日教えられたように、互いに使い合い、互いに愛し合っていくことができますように、そのように真実に愛し合う一人一人群れとさせてくださるように、心からお願いいたします。何よりもあなたがそのことを願っておられる、そしてあなたがそのようにしてくださることを心から感謝いたします。今日の御言葉を心から感謝して、全ての栄光をあなたにお返しし、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。